はい、こんにちは。シンガーソングライターの井田正樹です。今回のレッスンはね、作詞のテクニックの比喩表現、比喩っていうね、作詞のテクニックについて解説していきたいと思います。比喩表現ね、で何なのかっていうと、もう分かってる人もいるかもしれないですけど、要は何かに例えて表現する作詞の技法、テクニックのことです。で、これね、僕今まで質問いただいたりとか、YouTube でもそうですし、メルマガのね、コメントでも結構いただいたんですけど、比喩表現をうまくね、なりたい。作詞で比喩がうまく使えるようになりたいっていうようなね、質問だったりご相談っていうのをすごく受けてきたんですよね。で、今回この比喩表現について、僕が解説していく中で一番先に言っておきたいことがあって、それは、この比喩表現ってすごく効果的に使うと、本当に歌詞がこう、なんていうかな、うまいこと言ってる感って言ったらちょっとあれだけど、あ、なるほど、そういうことをこういう風に例えてるんだ、すごい、みたいになるんだけど、この比喩表現を使うことっていうのを目的にしてほしくないんですよ。どういうことかっていうと、こう、いい歌詞を書く。自分がこういうね、作品を作りたい。こういう歌詞を書きたい。っていう、その中で、あ、ここは比喩表現使おうかなっていう。それはさ、目的は歌詞を書くこと、いい歌詞を書きたい、自分が思った歌詞を書きたい。そこで、ここでは比喩を使おうって言える、そういう、比喩表現っていうのはあくまで一つの手段でしかないじゃないですか。それが、なんかもう比喩表現を使った歌詞を書きたいですみたいになっちゃうと、比喩表現を使うこと、作詞の中で比喩表現を使うことが目的になっても、作詞することが手段になっちゃって、手段と目的っていうのは逆になっちゃってるんで、そこはね、気をつけてほしいです。そうじゃなくて、やっぱりね、その、作詞をする中で、あ、ここはそのね、比喩でやったらいいかなとか、こういう風に使ってね、比喩表現使ったら伝わりやすいかなっていう風に、使ってほしいなと思います。で、これはね、比喩表現ってどうやったらできますかっていうのはすごく難しい質問で、僕が今まで書いてきた曲でもやっぱ比喩表現使った曲ってありますけど、どうやってそれできるようになったかっていうと、やっぱり、もうその、この曲の比喩表現っていうか、この曲の歌詞のね、比喩表現うまいなっていう歌詞を何個も見つけてきて、あ、なるほど、こういう例え方ができるんだとか、こういう例え方をするとこういう風に人って感じるんだなっていうことをね、知らず知らずのうちに僕は学んできたんだなと思うんですよね。なので、あなたもね、やっぱその普段から曲を聴くときに、あ、ここの歌詞って比喩表現使われてるけど、こういうものをこういう風に例えてるんだ、なるほどっていうことをね、注目してほしいなと思います。これがね、一番勉強になると思うよ、本当に。なんかこのテクニックのやり方って、どうやってやるんですかっていう、その、種明かしみたいなことを知りたいっていう気持ちもわかるんですけど、やっぱりそれってね、自分がこう培ってきた経験とか学んできた、自分が直接ね、学んできたことっていうのがすごく大きいと思います。だから、まずはその、比喩表現がうまい歌詞、っていうのを自分が聞いた、普段から聞いてる音楽の中でもいいんだけど、探してみてほしいなと思います。で、そうは言ってもね、どういう比喩表現がいいのかっていうのがちょっと分かんないよって思う人もね、いると思うんで、今回はちょっと何曲か比喩表現の曲っていうかね、比喩表現が使われてるね、曲を表現じゃない、ごめん。それを紹介していけたらいいかなと思います。じゃあまずね、一つ目。これ僕、比喩表現って言われた時に、一番最初にパッと思いついた曲は、AKB48 の365日の紙飛行機っていう曲の歌詞ですね。これはもう本当にわかりやすい比喩表現で、もうサビでこの人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでいくよって言ってるわけですよ。で、その距離を競うよりどう飛んだかどこを飛んだのか、それが一番大切なんだっていう歌詞なんですけど、もうこれは人生を紙飛行機に例えてますよっていうのをそのまま歌詞で言ってるじゃないですか。だから比喩表現としては、答えをもう明かしてるわけなんですけど、でもね、このその距離を競うよりどう飛んだかどこを飛んだのか、それが一番大切なんだっていうのは、誰かと競って生きるってことより、どういう風に生きて、どんな選択をしたのかが、人生っていうのは大事なんだよっていうメッセージ。それを、こういうふうに人生を紙飛行機っていうものに例えてね、書かれてるんですよね。これって、すごく、なんかグッとくる 比喩表現だなと思いませんか。なんか僕ね、この曲の歌詞すごく好きだし、今こうやって読んでみてもすげえいい例え方だなと思うんですよね。だからこういうのも参考にしてほしいなと思うし、まあもちろんこの丸々これをパクリってわけじゃないんだけど、あ、なるほど、こういうシンプルな紙飛行機ってものにでもこの人生っていう壮大なものをね、そういう例え方をして、しかも全然重い感じの歌詞じゃないじゃないですか。言ってることはすごくね、しっかりしたこと言ってるのに。だからこういう例え方もあるんだな、こういう比喩の使い方もあるんだなっていうこと、これをね学んでほしいなと思います。あとは何かな、あとは僕ずっと好きで聞いてたのが、バンプオブチキンさんとかすごい好きで聞いてた時期があるんですけど、バンプオブチキンの有名な曲でスノースマイルっていう曲があるんですよね。で、スノースマイルのサビの歌詞っていうのが、またこれも比喩表現が使われてるんですけど、まだ綺麗なままの雪の絨毯に二人で刻む足跡の平行線っていう、サビの歌詞なんだけどね、このね、まだ綺麗なままの雪の絨毯っていうのは、要はその新雪降り積もったばかりの綺麗な雪の地面のことを雪の絨毯っていう風にね言ってるんですよね。で、この二人で刻む足跡の平行線っていう歌詞が載ってくるんですけど、すごくさ、なんかロマンチックな表現だなって僕は思うんですよ。で、このね、雪が降り積もった大地っていう言葉ではなくてね、雪の絨毯にっていう風に、比喩表現が使われています。これすごいいい歌詞じゃない？なんかね、もともと僕がそのバンプオブチキンが好きだからっていうのもありますけど、でもね、すごくいい比喩表現だなって思いますね。なんかこういうね、言葉をどういう風に言い換えたらいいのかなっていうのも、考えてみると、自分がね、こう比喩表現の曲っていうのを作るときに、そういう詩を書くときにね、役に立つかなと思います。本当にね、だからこういう、なんだろう、自分がいいなって思った歌詞の中から拾ってくるっていうのがすごくね、勉強になるなと思いますね。あとはね、ミスチル、ミスターチルドレンね、ミスターチルドレンもすごく比喩表現うまいバンドだなって思うんですよね。例えばどの曲がいいかな。本当に桜井さんの書く歌詞っていうのはね、比喩表現だけじゃなくてすごい歌詞っていうのはめちゃめちゃありますけど、でも本当にね、この人の書く歌詞ってすごいんだよな。今ね、ミスチルの歌詞をね見てるんだけどね、ミスチルの歌詞マジですごいからね。比喩表現で言うんだったらね、どの曲がいいかな。例えば、まあ、これ超有名な曲ですけど、終わりなき旅って曲があるでしょ。この、ま、終わりなき旅っていう、このタイトル自体が、ま、比喩だなと思うんだよね。これ人生のことじゃん、終わりなき旅っていうのは。終わることがない旅っていうので、このサビじゃない、まあ、サビでも使われてるけど、タイトルから比喩表現が使われてるし、ヒーローっていう曲もそうですね。この人生をフルコースで深く味わうためのいくつものスパイスが誰もに用意されていて、時には苦かったり渋く思うこともあるだろう。そして最後のデザートを笑って食べる君のそばに僕はいたいっていう、歌詞ですね。これも、比喩が使われていて、これ料理を比喩にした歌詞ですね。で、これ人生をフルコースで深く味わうためにいくつものスパイスが誰にも用意されていてっていうのは、結局人生っていうのはね、いろんなことが本当にあって苦かったり渋く思うこともあるけど、でもそれが要は、深く味わうためのスパイスみたいなものなんだよっていう比喩だし、そして最後のデザートを笑って食べる君のそばに僕はいたいっていうのは、そのヒーローってあれなんだよね、この恋愛の曲に聞こえるけど、実はなんか子供に向けた曲だって言われてて、その自分の子供が最後のデザートっていうのは、まあ、人生の終わりを迎えるときに笑ってね、それを迎えるときに僕は君のそばにいたいんだっていうことを歌ってる曲なんですね。すごいね、深い歌詞だなと思います。そう、こんな風に、いっぱいあるんですよ。ミスチルの歌詞はすごいいいと思いますね、比喩表現を学ぶのに。うん。から、ぜひね、ミスターチルドレン、まあ、あんま聞かないよって人もいるかもしれないし、もうめっちゃ聞いてるよって人もいるかもしれないけど、改めてミスチルの歌詞っていうのは、今、 思ったけど、やっぱり歌詞を学ぶ上でもすごく学ぶことがあるし、今のね、あの比喩表現っていうところだけにフォーカスしてもすごく学べるところがあるので、おすすめの、アーティストだなと思います。で、あとはね、本当にそのなんだろう、最初に言いましたけど、比喩表現をしたいから作詞をするじゃなくて、やっぱしね、その作詞をする中で、あの、ここは比喩表現で言った方がね、直接的な言葉じゃなくやった方がいいかなって思うところで使ってほしいし、そういう時に使えるための、なんていうかな、引き出しの一つとして、その比喩表現というテクニックを持っててほしいなと思います。で、まあ、比喩表現だけに限ったことじゃないんですけど、こういういろんな作詞もそうだし、作曲もそうだしね、テクニックっていうのはありますけど、それはあくまで、その、曲を良くする、歌詞を良くする上でね、使うためのものなので、そのテクニックありきのものにしないでほしいなっていうのが僕の思っていることです。で、あとはこの言うテクニック学んでいくのって、今言ったみたいに自分がやっぱりいいなと思ったものを吸収していくしかないんですよ。吸収して自分なりにそれをやってみて、あ、なんかこれ真似てやってみたけどダサいなとか、そういう失敗もたくさんあると思います。だけどその失敗こそが、その自分がそのテクニックをね、使いこなす一番の近道なんだよね。だから何回もやっぱりその吸収したものをアウトプットしてどんどんやってみて、なんかうまくいかないな、ダサいなこれじゃと思ったら、何がダサいと思うのかってことをまた考えてみてほしいし、そこを改善していくことでどんどんね、そのスキルっていうのも上がっていくので、ぜひ一回取り入れてみてね、うまくいかない、でもまたやってみよう、改善してみようっていう、その姿勢を忘れないでほしいなと思います。本当にね、その裏技的な裏技っていうのはないんですよ。うん、残念ながらないんだけど、僕が今言ったみたいにね、やっぱこの人の表現いいなとか、こういう表現いいなっていうのをどんどん吸収して学ぶっていうのが一番本当にいいし、それをアウトプットして改善していくっていう、これが本当に成長するにはね、絶対の近道なので、ぜひね、あなたもね、その1回2回やってうまくいかないなってことあるかもしれないけど、気持ちめっちゃわかるけど、でもね、あ、じゃあどういう風にしたら自分がいいなと思った歌詞に近づくかなとか、その自分がいいなと思ってるアーティストの人の歌詞の表現と何が違うのかなってことを考えてね、またやってほしいなと思います。で、もうちょっとじゃあ具体的にこういう風にしたらいいと思うよっていうのは、またね、違うレッスンで、お話できたらなと思うので、まずはこの初歩的なことですけど、今日お話ししたことをね、僕がお話しさせてもらったことを踏まえてって言ったらちょっと偉そうだけどね、それを理解してもらった上でね、心の片隅でもいいんで置いてもらった上で、この比喩表現っていうものをね、一回自分で吸収して学んで、自分で再現するというか表現するってことをやってみてほしいなと思います。そんな感じで今回はね、比喩表現についての音声レッスンでした。またね、改めてこう具体的な方法とかもね、もうちょっとお伝えできたらいいなとは思っているけど、とにかく今日言ったこと、これがもう超大事なことなんで、まずこれやってみてほしいなと思います。そんな感じで今回のレッスンをおしまいにしたいと思います。また次回のレッスンでお会いできるのを感じた。また次回のレッスンでお会いできるのを楽しみにしています。それではシンガーソングライターの岩崎でした。そしたらまたね、バイバーイ。